まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto.皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその最新のエピソードをご紹介しております。本日も番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて、本日の番組タイトルですが、五条軒先市。もう一回言います。五条軒先市、来年もやる？やろう？と題してお送りいたします。実は先月も告知を兼ねまして、五条軒先市の特集をさせていただきましたけれども、2ヶ月連続のバージョンで、今回はその振り返りを、そして来年向けての展望をゲストの方と語りたいと思います。それでは本日のゲスト紹介です。お一方目はゾノさん、西ゾノ敦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
連続ご苦労さんです。
ありがとうございます。
そしてお二方目は、今回が初登場です。藤井隆さん、
はい、よろしくお願いします。
さんです。はい、実は私の会社のスタッフでもあります。五条軒先市の、まあ、コアのスタッフの一人でもあります。それではゲストお二人に他己紹介をお願いします。はい、じゃあ西園さんから。
じゃあ僕は藤井さんの、
はい、
藤井隆さんの自己紹介なんですけど、
他
己紹介なんですけどそうですね藤井さんは今さっき絹川さんがおっしゃられた通り、厚生建設の社員さんで、まあ、軒先市で、まあ、僕も知り合ったんですけど、まあ、軒先市のミーティングの時のまとめ役みたいなことをしてくださってます。僕たちが前回ゲストに来た高橋さんとかがワイワイガヤガヤ、うん、騒いでるところを最後の方でこう優しく形にしていってくれるのが藤井さんの仕事というかそういう方です。
ありがとうございます。軒先市のコアスタッフは拡散系の人が多い
です。そうです、そうです、そうです盛り上がってしまうんで、
はい。それでは藤井さん、
はい、
西園さん、敦さんってどんな人ですか？
ですね、いや、その先おっしゃったように今年本当に初めて知り合ったんですけど、
はい、
本当にね、会議の時でも脱線でも本線でもすごいいつもね楽しんでおられるなっていう方で、
はい、
で多分今年の軒先市で一番楽しんでおったのがゾノさんやなと思ってます。
はい、ありがとうございます。それは良かった。はい、それではゲストの皆さん、お待たせいたしました。エピソード1へ入っていただきます。まずエピソード1何でしたっけ？軒先市の振り返りから入りますが、はい、リスナーの皆さんのために、そもそも軒先市ってなんだっけというのの復習から入ります。藤井さん、お願いします。
はい、今年で3回目なんですけど、まあ、5月5日に五条に暮らす人で働く人で生まれ育った人が、まあ、それぞれが個々に活動してるんですけど、まあ、みんなが集まったら何か楽しいことができるんじゃないかなっていうので始まったのが五条軒先市という形でして、
うん、
まあ五条を一つにつなげるというプロジェクトが、まあ、そもそも始まりですけど、軒先市というのは五条の軒先を使って、まあ、とりあえずやってみようっていうのがそもそもの始まりでして、警察の許可もなくそういう軒を使うってことで五条通りを皆さんに歩いてもらいたいなっていうのがそもそも始まった企画です。で、今年で3回目です。
はいはい、補足をいたしますと、大学の文化祭だとか高校の文化祭なんかの時に、はい、あるいは、新入生の運動部やとか文化部への勧誘の、はい、出店が出るじゃないですか。
はいはい、
ああいうのが五条通りにずらっと並んでると。
そうですね、手作り感半端ない
で、イメージ持っていただきやすいかなと、はい、それで、手作り市の、ね、クリエイターズマーケットっていう言い方もできるから、はい、プロじゃないけれどもものづくり系の人がいろんなお店を、例えば手芸品、
そうですね、
例えばお野菜、
お野菜
今年なかったか、
お野菜はなかったですね、うん、コーヒーとかは、う
ん、ありましたね、うん、そんな店が今年の5月5日は80件、
85ぐらい
五条通り南北に、ずらっと堀川通りから烏丸越えてかな、
烏丸越えますね、
ね、高和損保のところら辺までですか、
はい、そうですね、富小路、
はい、富小路まで、はい、ずらっと並んじゃった。さあ何が起こったでしょうかっていう振り返りを お二方に、ご紹介していただきます、
はい、
さあ今年3年目と伺いました、
はい、
で初年度が、まあ、主催者発表はあくまでですから正確な統計じゃないかもしれません、
はい、
でもチラシの数から初年度は1500人ぐらい、
はい、
バクッと、
はい、
で2年目は連動イベントとか手品とかジャグラーとか、
はい、
公園でのイベントとかが重なって3000人ぐらい、
はい、そうですね、
はい、で今年はどれぐらいでした？
2000から2500人ぐらいの方が来られてるんではないかと、
うん、
500も幅があるんですけど、
うん、あくまで肌感覚
そうです
で、マップ西園さんがデザインされた、はい、非常に使い手のあるマップが手元にありますけれども、はい、ガイドマップ、これは全部で何部刷られたんでしたっけ？
部数は3000刷ってます。
でちょっとだけ余ったと。
そうですね。で、まあ、少し2週間ぐらい前に刷り上がったので、
うん、
少しずつ、まあ、巻いてはいってたんですけれど、はい、まあそれでも2000から2500人ぐらいは来てるのではないかなっていう、
はい、なぜその西園さんの肌感覚がなかなかいいところを、はい、ね、言ってるかっていうのは、確かゾノさんは当日全てのお店を渡り歩いて
そうなんです。
だからその感覚は一応信用できるんじゃないかと。
多分僕が一番軒先一応エンジョイしたので出店者の方よりも申し訳ないですけど、運営の中の方よりもボランティアスタッフのメンバーよりも多分一番楽しみました。端から端まで何往復したかっていうぐらいなので、まあ、2000は硬い、2500いかないかなって感じですね。
今人手の話から入ってもらったんですけども、はい、藤井さんが気がついたその人手だとか、ここに2年、1年2年前の前回と前々回に比べての人の動きで感じて気づいたことありますか？
そうですね、数的には、まあ、例年よりちょっとまあ少ないというか、
うん、
感覚的にはあるんですけど、
去年より ね、
どのお店にもまんべんなく人が通りに人がいたっていうのがすごい印象的で、
うんうん、
でこういうのやると夕方ぐらいにはもうね、お客さんもそろそろ帰ってしまうんですけど、
うん、
もう今年は5時ぐらいがまあ最終なんですけど、そこで、ね、でも結構どの店にもお客さんがいらっしゃって完売したっていうお店が何軒か聞きましたんで、想像以上に、思ってる以上に人がもっと来てるんじゃないかなとも思いますけど、う
ん、さあ、今日のゲストの西園さんはひょっとして自分が一番軒先市を楽しんだ、エンジョイした人ではないかって自分でおっしゃってましたけど、
はいはい、
その西園さんにお伺いしましょう。
はい、
すごく楽しんだ代表的なエピソードを教えてもらえませんか？どんなとこが楽しかったですか？
いろんなことがありました、
うん、
例えば、まあ、暑くて大変あったのもあったんですけれど、
うん、
自主企画の中で、うん、よすがさん、お酒屋さんというか、まあ、飲食店なんですけれど、よすがさんの自主企画の中で、うん、ちんどん屋さんが五条通りをこう往復してくれはったんですよ、
うんうん、
でそれは僕たちがこう企画したイベントではないのに、その自主企画としてそういう、にぎ なんていうんですかね、お祭り騒ぎ的なことをしてくれはって、はい、それ自体はすっごい楽しかったのと、はい、僕もそれに後ろについてちょっとの間歩いたりとか、
あれ良かったですね、
良かったですね、遠くから太鼓の音だけがなんかこう響いてきて、
あれなんていうんですか、サンバっていうんですか、多分なんかサッカーの時に出てきそうな
リズム、サンバ隊みたいな、ね、感じ
で、あのよすがさんってちょびっと推進室のハードリスナーの方なら覚えてくださってるかもしれませんけれども、よすがの
沼沢さん
、はい、オーナーが沼沢さんっていう、元刑事さ ん、
そうなん、
強行犯係の刑事さんだったおじさんが50代のね、あの思うところがあって、東日本の震災以降京都に来られて、あの人を、ね、刑事さん時代はなんか人の涙を止めるところまではできるけれども、今後は笑顔にする仕事がしたい、でうちの会社の一本西の筋のところにアートレジデンスのよすがという町屋改修型のある種の居場所を作られて、そこが自主企画で天使つけがい祭りだけ、
そうですそうです、
と評して、あのライブだとかずっと、ね、ビールも
そうです、
おばんざいも出してくれはったんですね、
お昼からなんかなんていうか、ちょっと大人な子供の日みたいなサブタイトルがついていて、うんうん、
こうでそこの沼沢さんたちが自主企画で珍道屋さんというかサンバ隊を1回出してくれって、はい、藤井君その辺詳しい？
いや何時ぐらいにやるっていうのはしてたんですけど、うん、あんだけ大規模なもんとはちょっと思ってなかったね、ね、よすがさんの近所を回るぐらいかなとか思ったんですけど、はい、おそらく野草岸の一番端っこの富の工事まで行って、はい、多分盛り上げてくれた、
確かね1回しかする予定はなかったはずなのに、
多分ね1回だけだったら予定 あのフライヤーを見ると1回だけなんですけど、うんうん、手応え感じがもう1回2回回ってくださって、
でそのおサンバ隊の太鼓のドラムのリズムが、
はい、
珍道屋さん的な珍道屋さんなのかサンバ隊なのか分かりませんが、はいはい、あれがなんか通りをあるいは軒先のいろんなブースをつないだ感じがすごく私はしました、で、ね、ありがたかったですね、
そうですね、う
ん、で山上さんっていう地域男が、はい、危ないですよとかって自転車取りますって言ってその交通整理をしながら歩いてくださってましたね、一緒に、
そうですね、
それ一つの印象的なエピソードですね、
はい、
他何か振り返りでなんか記憶に残ったエピソードってありますか？
そうですね、
ん、何か
は、まあ、
ね、僕がどなたからインタビューして聞いたのは、もともと五条にある五条通りにお店を出している方が軒先市に連動させてお店を開いてくださったというようなことをスタッフがおっしゃってましたけども、覚えてます？扇子屋さんか扇屋さんかでそんなんなかった？
ありますね、うん、はいはいはい、ギリギリぐらいだったのかな、一応マップにも載ってる形になってるんですけど、はい、軒先市をこの五条通りで行うんだったらその日お店開けます、でプラス軒でも販売しますという形をやってくださって、
それと同じような形でキトゥンカンパニーさんっていう、
はいはい、
ベジタリアンとそのなんかお紅茶のお店、
はいはい、
が軒で自分とこの製品を売ってらっしゃるんですね、
はい、そうですね、たまにまああるのはあるんですけど、自主の木といいますか、うん、自分の舞の木で、うん、自分の
あのリスナーの皆さんご注意ください、今軒先専門用語が出ました、舞の木というのは
そうです、
自分の辞書の軒先という意味です、
そうですそうです、自分の軒を使って、
はい、
自分の店でも
自分の店を出すこともあれば、うん、その知り合いをこのすいませんこの人をお願いしますっていうパターンもあるんですよ、
はい、
出店者は別なんですけれどうちの軒でお願いしますっていう、まあ、特例的なのもあるんですけれど、うん、それはまあその舞の木の時だけ一応適用していてっていうのはあります、
はい、さあ藤井君 はい、他に何か終えてることありますか。このなんか振り返りのミーティングももうすでにやったんですって。
もう13日にして、その時はワイワイガヤガヤ言ったんですけど、うん、まあ3年間やってきて、今年が一番自分たちの、うん、なんて、まあ、楽しめたっていうのもありますし、うん、で人数もコアスタッフはもう今年は仕事もなく、みんな全員出勤出動できたので、うん、本当に自分たちの手で収まった感じがあって、我々自身が一番楽しめたんじゃないかな
と。西野さん、コアスタッフ、
はい、
中核は何人ぐらいでおられたんですか、戦力的に。今年
6 6 5 6、それぐらいですね。
5、6人、はい、そして去年のように中心の大黒柱が仕事で牧さん、高橋牧さんがいないとか、そんなことはなかったわけですね、今年はね。
振りました、今年は。はい、
雑賀さんもおられたと。
はい、楽しんでました、
ね、中井翔子さんもおられたと。
はい、
でボランティアスタッフが9名っていう、ここに記録がありますけども、学生さんに社会人6人。
はい、
このボランティアスタッフの方々についての何か振り返りのエピソードを聞かせていただけたら。
そうですね、まだ矢印でね、角に立ってくれたりしてるんですけど、
サンドイッチマンみたいな形 で、
あ、そうです、ね、
こっちだよ
とか、こちら立ってくれてるんですけど、今年は結構ね、道を聞かれたりしたとかね、
うんうん、
でそれも軒崎市のことではなくて、うん、清水寺ってどちらですかとか西日本館でどっちですかとか、そういう本当に観光情報が言ってるので、うん、ちょっとその観光情報をちょっと入れておいた方がいいかなっていうと、
うん、
あとね、今京都は外人さんがいらっしゃるんで、
うん、
外人さんに結構道聞かれたっていうので、軒崎市はちょっと別なんですけど、ちょっとそういうのもまた来年いるのか、ね、ちょっと知識としていたらもっと楽しめるかなっていうのを言ってました
けど、リスナーの皆さん、今の数字で驚かれませんか。コアスタッフが5、6人で、ボランティアの学生スタッフ3人、社会人スタッフ6人、15名、5、6人で、2000人からの来客を導いてしまう。もちろんその出店者が85おられますが、でもともと戦力的には潤沢なものではないし、で、資金的にも出店料を含めて、1500円の88点、ここに数字が記録がありますけれども、はい、ね、それだけのお金、総予算14万とか15万、
はい、それだけです。
でもちろん利益とかそんなこと関係なしで実費でやってしまうということのすごさを、の一面をお感じいただけたらと思います。で、他この振り返りの中で学んだこととかありますか。
ね、出店するにあたって、この飲食 の、 手を貸す、出店者の人が手を貸してくれたっていうのが、
あ、模擬店出店するんやったら届けいるん違うのんって教えてくれたからやったってさっき聞きましたね。西野さん、それ嬉しかったですよね。
嬉しかったです。本当に助かりましたし、
うん、
はい、嬉しかった。未だにその手伝ってくれた方とは本当に個人的にも交流ができて、今度また遊びに行く約束したりとか、はい、そういうのまであるんですよ、
はい、そして軒崎市ではいろんな専門用語が生まれてますけれども、
はい、
今回また新しい軒ロスという言葉を先ほど教えていただきました。
軒ロスはね、軒崎市終わってスタッフがね、それまではもう毎日ぐらいのようになってるんですけど、
うん、
終わった途端ピタッと合わなくなるんでね、こう、うん、ちょっと寂しくなるというか、
はい、
ただ今真っただ中ですよね、軒ロス。
まあでもそんな中で振り返り の、 コミュニティ FM のラジオカフェでの収録があって、
はい、
久しぶりに会ったよね。
そんな感じですね。そうですね、
多分西野さんブルー着てくるから赤着てきたんですけど
はい、リスナーの皆さん、振り返りこんな形でさせていただきましたけれども何か伝わるものはあったでしょうか。では振り返ったのでエピソード2として、今後軒崎市今後についての展望といいますか、次なんか どうなっていくんだろうみたいなことについて語っていただいたらありがたいです。
まあ
どうします、
どうしましょうか。とにかくやりましょうか、まずとにもかくにもまず1回やることと、あとそうなんですよ、まあ、今後ねどうしていきますかね、
本当に興味があるんですよ私はそのどうですかね、コアのスタッフというわけではないし、だけど五条軒崎一の五条エリアの人間やし、でその軒崎一が3年間こうやってくださったおかげで五条界隈がなんとなく好きになりかけてると、うん、ね、で五条のことが興味が出てきて、松原通りでもなんかいろんなことなさってる方がいて、はい、それとの連動だとか、つくるビルさんっていう面白いビルがあって、はい、興味が出てきたりとか、そんな地域への 目が開かれてるんですけども、その辺も含めて展望を語っていただけませんでしょうか。
そうですね、もともとその五条をつなげるプロジェクトの一環なので、うん、今後もその軒崎市をやっていくからには、その五条通り南北東西もちろんもうつながって本当にこう盛り上げていくべきだなと思います。でプラスその、まあ、5月5日の軒崎市以外のことも何かあってもいいかもしれないですし、うん、それは僕らが軒崎市っていう名前でやってるだけで、もともと五条つながるプロジェクトって別の名前を持っているので、
はい、
なのでその中の一つの形として軒崎市っていうものがあるだけなので、うん、また別の形ももしかしたらできるかもしれないなとは考えています。
リスナーの皆さん、また一つ新しいキーワードが、五条つながるプロジェクト、
あ、そうでした、
そういうものもあるんですね
そうです、もともと五条つながるプロジェクトっていうのがあって、うん、その中の五条軒崎市っていう形なんです、うん、
なんかね、地元に五条通りが好きになるというか、五条通りが気になる人たちが少しずつ増えていて、
はい、
で松原商店街は松原商店街でそういう人たちが、はい、それにも五条つながるプロジェクトは噛んでるんですね。
そうですね、松原商店街はいいかもしれないですけど、はい、
なんかこうね、松原商店街もされてるっていうのを知ってるので、うん、うまくつながるというか、うん、交わるというか、
うん、
どちらかというと松原通りが元、本来の五条通りなんで
ね、松原商店街の方々に聞きますと、今の五条通りは、まあ、偽物とは言わんけど本家は松原通りなんよって、うん、歴史的にはっていうのを教えてくださいますよね。
で、まあ、あと仕事場が好きになるって結構珍しいことだなと思って、
うん、
まあ、本当、ね、よく地域の活動されるって住んでる地元っていうイメージがあるんですけど、
うん、
仕事をしている五条でこういう地域を活性化させるというのは、うん、なんかすごく、まあ、あれという珍しい形で、仕事とその家庭とそれ以外の場所があるというのはすごい嬉しいなと思う。
そうですね、仕事と家庭とそれ以外の場、サードプレイスとか、うん、いい場所とかっていう言葉を使う専門家がおられますけれども、本当に仕事場の周りの地域が居場所になる、サードプレイスになると面白い現象ですね。
こういうことをやってないと全くね、絶対合わないような人たちばっかりになるんで、
はい、
ね、こんなことでもないと西園さんと知らないもんね
そうなん
です
、
合わないと。
そうです、
たまたま本当に屋根裏にいらっしゃったっていう打ち合わせをしてそういう形なんで、はい、本当にありがたいことだなと思ってます、
はい、どうなっていくでしょう。不安もあるし、
はい、
多くの人が集う、しかも少ない資金量で、うん、それとものすごいボランタリーな仕事ですけども、ものすごい時間と労力とつぎ込んでる方たちがおられる、はい、一方で僕みたいにできることだけちょっとだけお手伝いすると、うん、まあ、例えばこの、ね、コミュニティ FM のラジオカフェさんでの放送もそうですけれども、会社の備品をちょっとだけ使ってもらうとか、できることだけで関われるから、いや、参加しやすいのかもしれませんね。
そうですね、はい、
ね、マップをかけと言われても無理ですけど、うん、会社の備品なら出せるっていう、うん、もうできることしかできないんですよ本当に、
ね、でも、うん、50台のパイプ数、
はい、
50脚それから30脚の会議テーブル運ぶのにボランティアの方が、はい、ガセンドーさん、
はい、藤田さん、
藤田さんというガセンドーさんが営業車出してくれはったり、
はい、そうです、
マイカーを他にも軽トラ出してくれはった人がいる、
はいはい、本当にありがたいことです。
なんかちょっとずつそういうサポーターがいてくださるおかげで回ってるという不思議な現象ですね。
はい、
どんどんね、いろんな人につながって、ね、できることをみんなやってもらってるっていう感じ
で、ね、だから、うん、あんまりコアのスタッフの人たちも無理しないで、
そうですね、
だってあんまりね、あの一人のスーパースターたちに、あるいはフロンティアセブンに重荷がかかりすぎると続かなくなってしまうかもしれないし、それだけはね、気をつけてもらいたいなと思うけど、私本当に全てのゾノさんみたいに全ての店をこう見て歩いたわけではないんですけれども、 2,3 のお店でインタビューを試みました、はい、いい感じの雰囲気を醸し出してられるんですよね、そのお客さんというか出店者と街歩いてる人がこう語らってらっしゃるんです、
はい、
立ち止まって、でコーヒー屋さんとかビール片手にとか、うん、その辺がなんか本当にふわーっといい空気がね流れてて、あ、これがごちそうなのかもしれないな、うんうん、で自主企画をやってらっしゃるところにはそれなりの流れがね、
はい、
どんちゃかどんちゃかって、ライブもライブも初年度は音量を大きくしすぎてご近所さんにごめんなさいって言わなきゃなんなかったとかって、でも今年はなんかうまくいったみたいですしね、
なんかちょっとずつみんなに認められてるというか、
はい、
そういう感じがします、
ね、やっぱりそれなりのリスクを負って、トラブルが起きた時の対応どうしようかとかって、実はコアスタッフは胃が痛かった去年一昨年とかってお聞きしておりますが、だんだん何かノウハウが蓄積しているようです。さあそろそろまとめの時間になってきました。お二人何か言い残したことない？
そうですね、来年もう多分やりますので
言っちゃっていいんですか？
分かんないですけど僕二次会でやりますって言ってしまったらやります、多分それでボランティアスタッフというか、まあ、その今どれぐらい の感じで、関われるかというのは別としてでも、
うん、
興味がある方はぜひ一緒に何か手伝っていただきたいなというか、一緒に作り上げていきたいなと思います。
はい、そしてそのコンタクト方法は、
コンタクト方法は多分 Facebook で12月ぐらい、
はい、
もうだいぶ先ですけどざわつき始めると思いますので、本当にやるのかやらないのか、はい、
その Facebook のウォールというかページが、
そうです
ね、五条の草木市、
はい、
つながる京都プロジェクト、
五条つながるプロジェクト、
五条つながるプロジェクト軒先市、
はい、
とかっていうキーワード検索で、
はい、
コアのメンバーたちにつながるメッセージが送れるという仕組みなんですね、
はい
はい、です、はい、いや若い人たちのその、あ、時間が来てしまいます、あと10秒です、すいません、ありがとうございました。でもリスナーの皆さん期待してくださいね、
ありがとうございます、
五条でまた面白いことが来年起こるかもしれません。この番組は心を立てる厚生建設の協力と我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。